皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月21日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、経済の下克上を考えるです。今年はですね、特に政治の下克上がものすごかったと思いますが、来年はいよいよ経済の下克上だと思うんですね。前から申し上げているように、もう今の段階でですね、構造改革としか、ね、言葉が喋れない人とか、原価低減という言葉以外ですね、頭の中に何も浮かばない人っていうのは、もう本当世の中で何の役にも立たないんですね。やっぱりもうそういう人たちの時代は完全に終わっていて、やっぱりこの無から有を作るみたいなリーダーでないと、この先は生まれてこないですね。で、まあこういう経済の下克上っていうのは、過去何回かありますから、そんな難しいことでもないわけですね。改めて整理してみますとですね、江戸幕府が始まって、その時はまだ開国してましたが、やがて完全に鎖国になっていきますよね。で、完全鎖国になった時に、海外で仕事をしていた海外に出かけて一攫千金の仕事をしていた、大儲けをしていた戦国時代、安土桃山時代以来のですね、豪商たちは、次々に没落していくんですね。それでも元禄時代、江戸の町の大造営っていう仕事があって、まあこれはまだ少しバブル的な要素もあったんで、まあこれやった人たちはもう少し生き延びるんですが、最終的に江戸の町の造営も終わった後ですね、全くその仕事がなくなっちゃう。だからこの一攫千金型の経営者って言いますか、まあ、事業主ですね。当時の商店って言うんでしょうか。そういう人たちは完全に消えちゃうんですね。こう本当消滅みたいな話になっていくんですね。で、代わりに出てくるのが、私の言うところの御用達の仕事をしている人たちなんです。質素倹約を旨として、お客様第一に、品質第一に、とことんこう、なんて言いますかね、緻密な仕事を積み上げていくという、こう、動きが少ないんだけども、その中で、まあ、少しずつ会社を続けていくんだと。むやみに大きくしようとしたりしない。あるいは借金しようとしない。まあ、それでもとにかく、きっちり足元を見て仕事を積み重ねていくタイプの経営者が次の時代を担うようになっていって、いわゆるその江戸の時代のから続くその町屋っていうのはですね、町屋でしょうかね、まあいわゆる商人の、その我々を普通思う商人っていうのは、そういう江戸時代の一番最初のこの開国が終わった後生まれてきた商人の生き様なんですね。だから、まあ、御用達の時代っていうのは、華々しくなんか稼ぐっていうことではなかなかできなくて、それからこの、たらいの水を手前にかけ寄せるやり方っていうのは、あれはもう通用しないんですよね。今なんかこう、ビジネスモデルとかなんかいろいろ言っててですね、あれ、どう見てもたらいの水を手前にかけ寄せようとしてやってんじゃないです？金融界でも不動産でも、あるいは製造業でもサービス業でもそうだけども、まあ、なんかいろんなキャンペーンやってみたりですね、まあ、手を変え、品を変え、実質的にはあまり大きくな変化はしてないのに、まあ、目先を変えて、とりあえずその、今のこの足元の売り上げで確保しようっていうわけで、結果的になんかこうみんな、こう水面下で、ね、こう羽をバタバタさせて、種の水手前に寄せようと。結局なんか見てると、そんなことばっかりみんなやるようになっちゃったと思うんですね。あれはうまくいかんのですよ。まあ、我々だってですね、ついこの間、1990年ぐらいから、バブルの崩壊、26年前ですね、してるわけで、それはみんな覚えてますよ。な、たらいの水手前にかけ寄せるような商売っていうのは、バブルの頃はうまくいくんですよ。面白いようにも分かるんですよ。なんかね、仕組み作ってね、じゃんじゃん、その、まあ、宣伝するとね、信じられないぐらい儲かるのがね、バブルの時代ですよね。でもね、バブル崩壊するとね、それやってもやっても儲かんない。だから、どんなに手前に水かけ寄せようとしても、全部この水がですね、手から、指の間からこう漏れてっちゃう。それどころかですね、こう、なんていうか、最後には各水もなくなっちゃうと、いうような人がほとんどで、だからこの、開国の時代が終わった後じゃないけども、そういうそのバブルが終わった後ってのは、その、たらいの水手前にかけ寄せる商売してた人は、ことごとくうまくいかなくなりましたね。で、 そのやっぱ価値観を上げない人は成功しないんですよ。この26年間見てもそうですよ。やはりこのバブルの、昭和のバブルの金が乱舞してた時代、あるいは昔の右肩上がりの時代っていうのは、あんまりその経営者と働く人、価値観っていうのは、双方重要ではなかったかもしれませんね。というのはもともと価値観はそんな悪い水準じゃなくてね、戦後の日本は。もともと結構皆さん穏やかでですね、よく人のためを考えてた部分もありましたから、今よりはるかに経済界全体のモラルは高かったと思う。でもそれ以上にですね、型にはまってればそんなに失敗しないという時代でもあったから、まあ大体適齢期みたいなのに従ってだんだんみんな生きていけばね、なんとかなるし、まあちょっと不景気になってもしばらく待ったらまた好景気になるというような感じで、生きる意味とか仕事をする意味っていうのは、もちろんその考えなきゃいけない部分もあるんだけども、そんなにですね、こう、明日は何が起きるかわからないと、人生ゼロベースで考えるなんて話は、まずほとんどしないで済んだんだと思いますね。特にバブルになっていくと、そんなことを言えば言うほど金から遠ざかっていくんで、まあ、とにかく、まあ、今の言葉でビジネスモデルを作って一生懸命羽ばたきして、金を手前に寄せると。まあ、これでうまくいって金が貯まれば自分の実力だとみんな自然に思いますから、俺は実力があるんだと。まあ、こんな風に勝手に思ってる人が、本当に多かったと思いますね。でもね、行き詰まるでしょ？行き詰まった後無理やみにね、無気になってもね、もっと行き詰まるんです。結局だからそういう自分自身を、こう反省してね。やっぱりこの自分自身は、ものの考え方が間違っていたんだと。もっと広い立場に立って、もっと上からものをしっかりと見て、そして自分の役割を果たしていかないと成功しないということに気づいた人でないと、成功しなかったですね。だからこう、まあバブルの崩壊するとみんな顔がだんだん険しくなってきますよね。いくら水かきでこう、こんな青いでもですね、水来ませんから。でも、だんだんそれで行き詰まった時に、まあブラックホールに入っちゃって体調も崩す人も増えていくんですね。でもそこで、はっと気づくかどうかなんですね。こんなことをしていてはいかんのだと。こんな生き方であるからいかんのだと。こんな考え方してるからいかんのだと。ノウハウ本とかですね、そんなことやってたって結局ですね、自分の器量が広がらないじゃないかと。結局何のことはないお金っていうのもですね、貯めるためにあるんじゃなくて使うためにあるんで、お金をその、使うっていうのはものすごい器量のいることで、お金を稼ぐこと以上に、はるかにお金を使うことが難しいですから、単にお金稼いでるだけならこれただ成金ですからね。お金を賢く使って、自分も家族も会社も世の中も未来を作るっていうのは、とてつもなく難しいことですよね。そういう意味で言ったら、お金を使う段になってきたときに、やっぱりまず自分自身の価値観のレベルが高くなければ、根本的に何やっても全然ダメで、そのことにだんだん気づいてくるわけです、皆さん。そうすると自分で、自分の中を通ってきます。内省じゃないけど、内観というのね。そうやってこの、まあ自分をこう、向上させていって初めてうまくいったってことがありますね。ですから、今もですね、これ世界中ある種バブルでしょ？これバブル崩壊するとですね、次出てくる会社は、経営者は、そんなドンキホーテみたいなですね、孫正義みたいなね、有利子負債が11兆円もかかもあってですね、俺はすごいんだっていうのタイプとはちょっと違うと思いますよ。御用達型の経営者で、その、まあ、なんていうかな、仕事に対する姿勢そのものはですね、すごくある意味で言うと、穏健で、お役に立ってなんぼのものという、縁の中で仕事をすると、借金は無用な借金はしない。それからやたらに広告もしない。その代わり、長く続けると。質素倹約をして長く続けて、二宮尊徳のやり方ですよ。司法と言いますけどもね。その収入に合わせて、支出をとりあえず切り詰めて、大切なことはそれでちゃんと黒字にして、貯蓄をして、この貯蓄で未来の投資をすると。で、未来の投資をして自分を発展させていくという。だからただ単にですね、切り詰めて生活してんじゃなくて、切り詰めた中にもちゃんと貯金をして、原資を稼いで未来に投資をする。ここまで切り詰めるなら切り詰めると。いうことやってたときに、すごい不景気の中でも、あるいは定常成長の中でも、その人、その会社、その地域は、確実に未来に向かって進んでいくことができるんですね。こういう人たちですよ、出てくるのは。それから、この世界のことを見てもですね、その、当面はですね、この、まあ、近代化というものの流れはまだありますから、 戦争で壊れちゃったところもあるしですね、あるいはなんか貧富の格差広がっちゃったところもあります、ほとんどですね。ですからとりあえず自分の生活を何とかするために皆さん駆けずり回るという部分はあるかもしれません。しかしもう昔のように投資が来ないでしょ、なんていうかな、その待ってたって景気良くなるっていう話がこれからなかなかないですから、動ける人はみんな動いちゃうわけですよ。すなわちちょっとでもこう能力ある人たちは自分のそのふるさとの再建やるよりもやっぱり今景気のいいところに行って今お金稼ぐことに熱心ですよね。こういうことが続きますとですね、おかしいところっていつまでもその救えないんですね。みんなが都会に行ってしまう。で、これをですね、反転させるっていうのは、それこそとてつもない歴史的な何か起こった時で、やっぱ都会から人が逃げ出してくるようなことが起きた時ですから、それは都会が戦乱のるつぼになるってこともあるかもしれないし、自然災害が襲うってこともあるかもしれないけども、これはなんかよほどのことが起きたってことでしょうね。そうしないとですね、みんな地方に戻ることがなかなか難しいですね。でもやっぱり、その中で、やっぱり地方を立て直そうと頑張る人たちは、それは世界中に出てくると思いますね。まあ、どの町でもいるんですよ。あんまり目立たないですけどもですね。まあ、最後までその土地は離れずに頑張るという人いて、だからそれはむしろ、この25年間のクリントンの時代にあったような、冷戦崩壊後の時代にあったような、ロースクール出て、ビジネススクール出て、年収何千万以上になきゃいかんとか、そういう人たちとは全然違う人たちなんでしょうね。日本もそうですけども、その、ね、高学歴で都会のサラリーマンでこう行っちゃう人と、まあ、最後まで自分のこの地元を頑張ろうと立て直す人とはやっぱりちょっと違いますよね。生き方が違う部分があって、それは世界もこれから多分同じだと思うんですね。で、ですからこの最近出てくるね、こう政治家とかあるいは国民投票の動きを見ても、むしろこの目に見えない、このその土地の力っていうものが人々を投票にかき立てているように見えるんですよね。なんていうかな、やっぱりこの人々が、そのやっぱり最後ね、ここまでこの振り子が振り切れちゃってですね、衰退と繁栄の格差があまりにも広がったとき、やっぱそれを是正する方向にですね、ちゃんと考えて行動する。こういうふうになってるってことはすごく自然なことで、で、それは、どっかの時点で、それを本当に加速して始めるときが多分あると思うんですね。まあ、そこまでの感がなかなか辛くてですね、まあ何が起こるかわからないということなんですけども、まあ、それもある種下克上で、で、結局だから最後は、野菜が美味しく取れるところは野菜を作るし、それから特に新興国の場合は、携帯電話にしろ、車にしろ、自分たちで作るっていうところに行くんでしょうね。輸入するお金がないと。キューバと同じですよ。キューバはですね、ソビエトから食料の支援が断たれた後、ね、やっぱり自分たちで無肥料、無農薬有機農業で、食料を受給していったわけで、やっぱり何もなくなっちゃったら、場合によっては製造業まで自分たちで全部作っていけばいいわけですよね。まあ、それがどの程度成功するかは、まあ、その時々、その地域によっても違うんでしょうけども、やはり基本的には、アメリカだけではなくて、世界中の各地、あるいは各民族ともに、やっぱり自分たちで必要なものは作るというところに私は戻ってくると思いますね。それをちゃんとやらないとですね、やっぱりこの戦乱は収まらないし、あるいは人々の生活が復活するってことはないわけですね。やっぱりそういうなんか、足元から自分たちを立て直そうという人たちは、これから出てくると思いますね。それからやはり、そういう仕事をするってことになると、まあ、結局その、なんとか出口はどこにあるかですよね。出口は基本的にバブル崩壊してんだから、今までのような、その、過激な投資がどんどん行われるっていう形にはならないんで、まあ、ある時イノベーションという形でね、大きくまた世の中投資ブームもあるかもしれないけども、基本的には定常成長で、成熟の段階なんですね。で、成熟しながら、まあ、ある種精神文明ですよね。そっちに向かっていくはずで。だから、まあ、近代文明の、まあ、いいところも悪いところも、その置き土産が我々のところにあるわけですから、まあ、そういうものの上に今度はいかに精神的な豊かさをっていうのは、多分世界中そうだと思いますね。新興国はまだまだと言ったってですね、結局それも、さっき言ったようにバブルが崩壊すると、精神性が高くないと全く成功しないんですよ。 誰かが巨大な金を一気に投入してものすごい投資ブームを作ってくれない限り、そんなあのねえ、うこさべんしてですね、目の前の金儲けに勤しんでるね、生き方っていうのは、これは疲れるだけなんですよね。で、そういう人たちがいないことはないですね。大陸は広いですから。でもやっぱりそういう人たちだけでは世の中は再生しないわけで、結局やっぱりその地域地域を再生しないと、交易もできませんので、定住民と移動民のその、総国で世の中動いてるわけですから、この定住民の世界っていうのが、これからものすごく大事になってくるわけで、ここをもう一回立て直ししないと世界は回らないんですね。まあそういう時はやっぱりそこで出てくる経営者はやっぱりちょっと今までと全然タイプが違って、まあ地元の人たちの生活を大事にするっていうことでしょうね。ですからその手段としては、まあ農業をはじめとした土も相当大事になってくるし、ナノテクを中心とした新しいその材料とか科学技術も当然全部入ってきますし、それから価値観なんかもですね、どうかな、あの宗教なんかも、ねえ、こう最後戦争を煽るようなことやっちゃった宗教団体なんてのは、まあ世界中結構ありますけども、どういうことかって話なんじゃないんでしょうかね。やっぱりその、なんていうかな、本当の意味で心のですね、窓を開けてくれるものっていうのは、今までのその、なんて言いますかね、権力闘争の外側にあるんじゃないでしょうか。そういうところをやっぱりこの考えたときに、その、それぞれ、自分たちがどんな役割を果たしていけばいいのか、それをみんなこれからちょっと真剣に考えなきゃいけないと思うんですね。ですからこの経済の下克上というのはですね、そんな感じで今までと全然違うタイプの経営者に入れ替わっちゃうということだと思うんです。決してその今までの経営者を打ち負かすもっと強い武力というか、もっと強い金の力とか、権力とか知恵を持った人が出てくるんではなくて、むしろ反対でこうチリチリバラバラになった人々の思いとか能力を一つにできる人たちが多分集まってくるってことだと思うんですね。だからそれは私が前から言ってる御用達であり、そしてまあ偉大なる共生、グレートコラボレーションそのもので、本当の力はどこから出してくるかっていうと、共同体の力で出してくるわけですね。その共同体の中にあえて言えば、地域の力とか国の力を入れてもいいですよ。そういうものを入れて、その共同体として力を高めていく。やっぱこういう能力を持った人たちが、これから台頭してくるんだと思うんですね。で、そうなってきたときに、やっぱり人々はじゃあ日々何を思いながら暮らしてるのか、何を面白くて暮らしてるのかっていうと、やっぱりそれは時間とともに仕事ができること、あるいは生活が良くなっていくってことでしょうね。それはだから二宮尊徳式だってことですね。巨大な投資を目当たりになんかやってるんじゃなくて、やっぱり自分たちで努力しながら、向上していくと。努力と向上、まあこれをですね、少しずつ貯金もしながらね、未来づくりに組み立てていくという、まあそこに戻っていくんでしょうね。だから、まあ少ないエネルギーで動かすんですけども、できていくものは偉大なもんじゃないですかね。やっぱりこの、本当の人の幸せっていうものがちゃんと見えてきて、で逆に、これからの時代は、本物の戦略的低エネルギーの時代で、金もないし何もないからそんなにたくさんのエネルギー使えないわけで、エネルギー使えない分だけ人間の能力、精神力にしろ体力にしろ、それから手先の器用さにしろ、こういうものがますます発揮されていくという、だから結果的には人間はより進歩進化するという、そっちの方に向かっていくんでしょうね。今なんかね、本当にその黙って座ってで何もしないのが一番いいみたいな中で思われてる節もありますけども、それは違うんでしょうね。だからなんかこう経済の逆向上ってのは結構目立たない人なんじゃないですか。そんな感じがします。で、政治の方はですね、まあとりあえず今その戦国時代みたいになっちゃったんで、まあでもこれトランプが出てきてね、まあアメリカうまくいかないかもしれませんけども、まあ、世界中やっぱり今までと同じやり方ではダメなんで、そんなこんな華々しい話ばっかりしててダメだから、中をちゃんと束ねられる人に私は変わっていくと思いますね。結局国や地域も全部共同体なんですよ。中をちゃんと束ねられる人でないと国や共同体の運営ってできないでしょ。その中には仕事できる人ばかりではないんですよ。仕事できない人も、あるいは難しい人もたくさんいるわけね。むしろそういう人たちが多いんですよ、世の中というのは。だから仕事できる人たちの知恵と経験と能力を使っていかに全体のボトムアップしていくか、これはものすごい力がいると思いますよ。 強い人たちはどうしても勝ち逃げしようと思うし、まあそれを上手にこうね、全体をプラスに持っていくように、こう、運営していくっていうのは、これなかなかの器量が必要で、そういう意味では本物のこれから政治のリーダーっていうのも、ちょっと今の大転換期とはちょっと変わったリーダーに多分変わっていくんでしょうね。まあそういうふうに考えてくると、これから数年の間にですね、相当リーダーは変わっていくと思いますんで、まあ、皆様それぞれ心してですね、この時代を生きていただければと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、経済の下克上を考えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。